ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでした？今日初めてこう10周年記念 EMS& サステナビリティコースってやってみましたけど、メイン講師の佐藤さんどうでしたですか？
久しぶりに企画の解説を真面目にやろうかな
ってそうですよね、
なんかでも久しぶりにやるともたもたしちゃって、あれどうやったかななんて。
そうそう、なんか質問来てもあれだよね、あれここに書いてあるよなっていうのパッと出てこないもんね。なんかね、
パッと出てこないところがやっぱり年を取ったんだな
20年以上のキャリアが
目が追いついていかないんですもん
確かに。でもさ、正直あれだね、いつもほら午前中で終わってたからさ疲れるね
あの体が楽を覚えたんで疲れますね
ちょっと今日はくたびれ感があるな。
でも以前はこれをあの人前でやってたんですよね。
ああそうそうそういやいや、でもさ、そのスタートしたのは10年前だからね、あの頃元気だったんよまだ
QMS の企画の解説はもうちょっと時間があってもいいのかななんていう気はしてるんですけどね。
ああそうですね、90分で1講座だからね、 EMS は2時間かけて、また回数は少ないけど、
聞く人の方もありますからね、これはやっぱりね。
うん、いやでも感心するな。だって朝我々もさ、なんかさくたびれたねとか言ってるけどさ、聞く人をさパソコンの前なのかタブレットの前なのか分かんないけど、朝9時からあれよ、なんだろうね、尊敬したいよね、なんかね、もう、アルガさんある？こんなのウェブでさ、なんかずっと勉強する日って。
ないです、無理です。申し訳ないかなっていうか、偉いなって、素直に思います。
ね、すごいよね。いや、でもね、自分でやってみて言うのも変だけどね、いい講座だね、これ。
あでもサステナビリティとかその辺のところは審査員も本当にその EMS の人じゃない人を聞かないといかんですけどね。
まあね、時代が時代だからね、本当になんかこう GHG 関係とかカーボンニュートラルって、そもそもカーボンニュートラルって何ですかって人も多いからね、まだね。
実際ね、 TCFD の話はこの間してきましたよ、向こうから出てきて。
おお、
はいはいはい、やっぱりね、東京のプライム市場に上場してる企業さんで、
上場企業さんはもう何だろう、逃れられないしね、もう完
全に、ね、そうですでやっぱり財務経理の人と審査するもんですから、そうするとそういう言葉とか統合報告書とか知見として知っとかないと審査できなくなってきちゃうんじゃないですかね。
前回のほら審査員研修の中でさ、ちょっとだけ触れてこんな知らんかったらあかんよみたいな話はしたものの、その後どこまで響いて誰がどう勉強したかは検証してないからね。
どの社会でもそうですけど、身につまされんと勉強しませんからね
確かにね、でも環境系の審査員はもう最低限こういうサステナビリティ系のことは知らないと馬鹿にされちゃうよね、お客さんにね。
特に管理部門を審査するときにはこう困っちゃうんですよね。財務系総務系のところへ行くとやっぱり必須項目になるんじゃないですかね。
時代は変わるな昔の我々が社会人になった頃なんて、そんなことコンプライアンスなんてことも言わなかったし、排出ガスが何だなんて何もなかったもんね。
昨日私JCB の職員安全技術委員会行ってきたんですけども、去年発行された2万4000ってサステナビリティの企画の話はちょこっとだけ出たんですけども、まだ各社 CB さんは引き合いないっていうことで、まだそこら辺までは2万2000取ってらっしゃる会社様でもまだ先には進んでないのかなっていう。
引き合いがないんじゃない、なんかFSSC 財団の本部の方はサステナビリティやるぞみたいに盛り上がってみたいだけどねなんかこちら側の日本代表の方の話聞くと、言ってるんですけどねっていう、なんかねちょっとねどうなんでしょうねみたいな感じ切羽詰まんないとやらないって佐藤さん言ってたけどさ、 CDP なんつって本当に質問票を来てそれに回答して点数上げないと ESG 投資が賄えないとかね、 あとはサプライチェーンマネジメントでフランスのエコバディスなんつって、そういうとこであの最低限ブロンズ取らないと商売やばいぞとかね、
はいはいはい、
そんな動きが今出てるから、あの今私の知る限りはね CDP とエコバディスとあとは RBA か、うん、RBA って、ね、半導体系のやつなんだ。この3つはね結構動いてるね、なんかね。
あれさ、営業の現場でもですね、今の食品業界さんのところでいくと、うん、食品安全に関する二者関西以外にも、はいはい、まあエコバディスとかと多分近しいと思うんですが、まあ、P が入るかもしれませんけど、さんのやっぱりその監査が食品安全監査だけでなくて、総務管理系の方を目安に対象にした、まあ、エコバディスと同じと人権だとか労務関係だったりとか、まあ、そのいわゆるコンプライアンスの方ですかね、うん、どちらかというとそちらの監査ももう始まってらっしゃるってやっぱり聞いてますので、
うん、
あのだんだんそういうふうにこう自分のお尻に火がつくじゃないですけど、そういうふうなところになってくるとまた少し話が変わってくるのかなっていうのは、営業の方でも結構現場変わっ、サステナビリティやりますかって聞くと、うん、まあうんうんぐらいな感じだったのが、もうそういう会社さんだとやっぱりちょっと具体的なキーワードが出たりですとか、あと逆に我々の方も CDP とかってこうなんか知ってるかのようにあえてサステナビリティとか SDGs とか大きい単語ではないところをついた時に反応があるところはやっぱり結構お話聞いていただいたりもするので、
うん、
だんだんそういうのが来てますかねというのは、ね、ただあのおっしゃったように、も10年前とかではこんな単語多分全然知らなかったと思いますし、
本当だよね、
そう審査の現場で内部統制はどうのこうのなんていうのはあまり
な
かったので、
は
い、だからやっぱりこの辺の新しい用語を組み込んで自分の中に入れていかないとちょっとついていけないのかなって本当に日々感じてますね
そうなんだよね。今だから TCFD が大流行りですよなんても今日のさ講座でやったけどさ、実はさ TNFD っていうのが今すっごいここ1年で言われてんだよね。
ああ、そうですね、うん、
TCFD ってあの気候関連財務情報開示タスクフォースってやつで、
はいはいはい、
気候関連じゃない？でその TNFD っていうのがさ、これがね生物多様性版なんだよこれの。
あ、これですね、
うん、だから気候変動と生物多様性っていうところがね、今ね、セットで語るように今度変わってきててね、あの、エコバディスも CDP もそうだけど、生物多様性がどんどんとその要素が今入ってきてるんだよね。
うん、うん。
というふうになんかね、あれもこれもどれもそれもでね、まあ、我々はほら、審査する立場だったりとか、なんかこう、サービスを提供する立場で、こう、いや大変ですねって言うけど、本当なんかやってる方大変だよね
大変ですよ、大変、うん、だから本当にね審査させてもらうお相手も変わってきますよね、うん、あの製造部品質保証部じゃない部門とこう審査をするっていうところで、やっぱあの審査員の力量っていうのも一つまた変化が必要なんじゃないのかなと思いますけどね。
いや世の中は変わったな本当にな、昔の自分の生活とか自分の感覚と比較するともう違う世界よね、もうね。
違う世界ですよ。
うん。いや、単純に言うと、その僕の乗ってた車なんて、リッター3キロとかさ。
ああ。
そんなの普通だったもんね。で、お前どれぐらい走んの？俺のとこリッター2キロかなとかみたいなさ、3キロとか4キロとかあって。で、確かね、リッター10キロ走る車が出てきてね、すごいねって言った記憶があるんだよ。
それが、あまりスピード出してる頃って燃費って気にしませんでしたけど、
そうですね。ガ
ソリンも安かったしね。
そう。
車が一番あれじゃない？一番スタート、環境配慮型で国が動いて、いろんな制限をつけたからね、どんどんと車が改良されていったから、だから同じことがさ、起きんじゃない？その車だけじゃなくって、いろんな、もちろん起きてるから、もうね、ビルのこととか、工場の排、あの排気のこととかっていろいろあるけどね。どんどん世の中変わっていくよ。
なんか難しい質問が来たけど、
まあ、ご本人は分かってて悩んで
る、もちろんそうだと思うんですよ、ね、
あもちろん
我々がだからそれをさもっとさあこれこういうことだよねきっとねって思うぐらいの知見と力量を身につけないとさ
そういうことか、
そうだよ、分か
ってて想像力で、あの
そうだよ、分かんないなんて言ってる場合じゃないんだよ
でも文章って難しいですよね、ああやって見せられるとね、あの現場だったらいろんなこと聞けますけどね、
う あ、そうそう、あの直接 面と向かって質問してくれたら、これどうなの、あれどうなのってすぐ質問の意図が分かるんだけどね、
う
ん、
そう、すぐ分かるんですけどね、
まあ、だったらフォローアップ来てもらうのが一番いいけどね、
直接、まあ、そうですね、
そうですね、
北は北海道から南は沖縄まで参加してるからさ
そうですね、
来てるったって来れない人もいっぱいいるからね、簡単にね、
荒谷さん5カ所ですね、
5カ所ってすごくないですか、月に5カ所行かなきゃいけないわけですよね、
夕方っていうか6時からだからね、6時から MSP のメンバーの皆さんと会ってお酒飲まなくてもさ、どっちにしたって勝手に一人飲んでるわけだから、一緒だよって一緒なんだけ
ど。そしたら飲む相手がいっぱいいらっしゃるって感じですか、
ね、あ、そうそう、幸せよ、俺はだから一人ぼっちでもね、お話し相手もいるしね。で、第1回目はあれでしょ、佐藤さんもね。
あ、行きます行きます。
福岡も広島も来ていただけるってことですから、
ね。はいはい。
今日でもあれなんですよね、最初、あのピークになったところから最後の終わりまでで、あの減ってる方、本当に10人いないぐらいなんですよ。やっぱり皆さんのすごく関心度が高い、あのそれ午後もそうなんです、午後の EMS もスタート1時半でもう2時前ぐらいには一応ピークプッとこうなったんですけど、うん、そこからほとんど人数変わらず、
いやでもあの1万4000始めてよかったね、なんかね、みんな勉強になるよ、あの聞いてる人たち、きっとあの当社の社員もあの僕私自身も含めてね、でもあれだよね、9001番も1万4001番も基本構造がやっぱりハイレベルストラクチャーで一緒なんで、基本原則の根っこにある考え方っていうのは基本一緒だからね、
一緒ですよ、
だからそこがこう、あ、一緒なんだなっていうふうに分かるように9000と1万4000と両方出てくださってる方はそれが見えて、あ、なんだ結果は結論原則一緒かみたいな気づきがあるとすごい成長できるよね、きっとね、参加してる方々のレベルもどこそこやっぱり高いんだなっていうのはなんか毎回思うな、やってて、
あのちょっと軽い気持ちで来る方ってやっぱりかなり、まあ、比較的少ないんじゃないかなと、あの9000日終わった後にあの EMS も参加したいんですけど今から申し込みできますかって問い合わせがちょろちょろ来たので、
あ、そうなんだ、
あ、来ました、あのなんとなく9000しか申し込まなかったけれども、多分今日いろいろ最後宣伝じゃないですけどあの辺が、あ、じゃあ一緒に見ようかなって思われた方もいらっしゃったんじゃないかなと思いますし、
あ、じゃあ9000の講義受けたらさ、意外にいいじゃんこれって思ってさEMS を意外にいけてんじゃないのみたいな思って
ね、マラヤさん、あれなんですよ、今日ね録画しか見て、まあ、要は生配信の参加はの履歴はないんですけど、録画だけでちゃんと修了試験受かって方何十人もいらっしゃいますから、
すごいな、
私も正直言うといつも配信来てらっしゃる方が、あの自分で自主的な学習でちゃんと録画を見て、そういう方が修了試験受かるのかなと思ったんですけど、だから自分が想定した以上に修了試験昨年受かった方多かったのは、ちゃんと計画的に録画を見ながら進捗されてる方も、まあ、きっちりされてる方いらっしゃるんですね、管理
いらっしゃいますよね、医師の
通その管理師のことじゃないですけどね、しっかりちゃんと計画持ってやってる方もいらっしゃるので、あのやっぱり録画があるっていうのをすごく受けてる方にとってはあのいいメリットに感じていただいてるんじゃないかなと思いますね。
あ、まあでもこれね、今日でちょうど2回目ですけども、まあ、本格的な講義はね今日が初めてなので、
そうですね、
引き継ぎ頑張ってあの世の中の役に立つというこの我々の社会的使命として、ね、あるべき姿のマネジメントシステムの、なんだっけ、普及と定着っていうね、ここを目指していかなきゃいけないからね、頑張りましょうね、みんなでね、
はい、
はい、
ね、よろしくお願いします。
さて本日の内容はいかがでしたか。さらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、 ペリー・ジョンソン MSP で検索し講座への参加をご検討ください。